疲れ様です。ご苦労様でございます。トムでございます。はい、前回はですねグレースという曲をね、深掘りして、自分しかないよと、答えはもう常に自分の中にしかないんではないでしょうかみたいなね、僕なりの解釈お話しさせていただいたんですけど、今回その続き第2弾ということで、今日もよろしくお願いいたします。はい、前回もね軽くお伝えをしたんですけど、これはあくまでね僕個人の、受け取り方であって、曲のね感じ方受け取り方は正解はないと思いますし、それはね個人個人の自由だと僕は思っております。そしてねこのシリーズの動画はねちょっとね、私トム自分自身へのお手紙というかちょっとメッセージとして喋っている部分もございますので、そのあたりねこうなんて言うんですかね、ちょっとこの重く受け止めずこうライトに、聞いていただければと思います。はい、僕自身のねこう日記というかちょっとこの人生勉強の、ノートをね読み上げてるみたいな、感じだと思っていただければと思います。はい、そして前回もそうなんですけど、ちょっとね参考文献というか藤井風くんのグレースとちょっと近いんじゃないかなってこう感じるようなね、書籍から参考にしてお話ししている部分もあります。自分とかないからっていう本と、ブッダの言葉っていう本と、ダイウィズゼロ、この3冊はね非常に僕の中で藤風くんっぽいなみたいなのを感じていて、この本からも影響を受けて、おしゃべりしますので、ぜひお付き合いいただければと思います。この本に関してはね概要欄に貼っておきますので、ぜひねこれ見てみてください。もう人生バイブルです、僕にとってはこれが。ちょっとなんかね心が苦しい時、悩んだ時にさっとこの本を開けてパッて読んで解決してもらってるみたいな感覚でございます。はい、そしてねすごい緑、今日はすごい緑です。これもね15年選手なんですけど、いえそんなことどうでもいいね。はい、本題入りたいと思います。だけど去るのはいつも私だった、あなたはいつもそばにいてくれたというね歌詞、グレースの中にございます。これねまた藤井風くんの曲ではよくあるねハイヤーセルフの存在との対話というか表現だと思うんですけど、これってねなんて言うんですかね、親に反抗してお家を飛び出していった子供みたいなのと近いんじゃないかなと思っていて、自分ではね孤独だと思って嫌だと思ってね外に飛び出してるんだけど、ちゃんと帰る場所、親の愛もは別に変わらずずっと家に あるわけで、勝手に自分で決めつけて飛び出しちゃってるみたいなのが分かりやすい例えかなと思って、もちろんねそれは状況とか家庭環境にもよるんですけど、反抗期の勝手に家をね、もう勢いで飛び出しちゃった子供と、家で待ってる、ね、親、近いもんだと思っていて、結局ね、自分の心の奥底にある本音みたいなものは、どんなにね、自分のことが嫌いになっても、ちゃんと、本当はね、心の中ではあるというか、頭の片隅では分かってるはず、なんですよね人間ってね。でもどうしてもね前回の動画でもお話ししたんですけど、遠く遠くに答えを探しに行っちゃうと。ただ藤井風くんはね、あなたはいつもそばにいてくれたと、心の中の自分自身というか、それこそハイヤーセルフですね。ハイヤーセルフ僕もあんま分かってないですよ、正直ね。すごい信じてるわけでもないし。ただそのハイヤーセルフっていうのは、もう常にね、いかなる状況だろうが、あなたのそばにいるんですよと、藤井風くんがね、言ってくれてるわけですね。 うん、まあ安心してくださいと。そしてあなたは私、私はあなた、みんな同じと気づいた時から僕らはみんな等しくつながってるっていう歌詞ございます。これはね、もうやっぱりもう古から言われてるじゃないですか。もう他人は鏡ですよとね、人は鏡ってよく言いますけど、もうその通りですよね。もうそれを藤井風エッセンスを加えて表現した歌詞だと思うんですけど、やっぱりもう他人もね、自分のように思いなさいっていうことですよね。で、結局みんなもう繋がっているんだと、すべての命は。だから他人も愛す、でも自分も愛しなさいと。自分を愛せなければ他人なんてそもそも愛せないよっていうね、部分もあるとは思うんですけど、あなたは私、私はあなた、みんな同じと気づいた時、僕らはみんな等しくつながってるということで、ね、まあね、ちょっとちっちゃくね、ここに藤井風さんいらっしゃるんですけど、あのですね、まあ藤井風くんが言うならね、まあ例えばね、散歩している犬の散歩しているおじいちゃんが前から歩いてきたとしたらね、あ、これは私なんやと思いなさいと。前からね、ものすごく体が大きくて、なんかもうギラギラのね、ネックレスをして怖いいかつい人が来ても、あ、私なんだと、これは私だと思いなさいと。そうすればね、きっとその人たちも愛せるでしょうと、自分も苦手だと思っている人もね、愛せるんじゃないって、みんな繋がってんだからって言ってるわけですね。ありがとうございます。いや、まあちょっとね、今のは違うと思うんですけど、さすがにね、さすがに今のはちょっとジョークですよね。あの、何を言ってるのっていう、あの、今日の何を言ってるのパート、あ、今日の何を言ってるのコーナーだったんですけど、今のはね、はい、今決めたんですけど。まあね、ちょっと、まあ、冗談はさておき、あの、あながちね、それでも間違ってはないと思うんですよ。みんなつながってる、周りの人すべて自分の一部だと思うと、あの、なんて言うんでしょうね、なんか本当に、それこそね、自分だと思えばその人苦手だと思っているような人相手もやっぱりちょっと愛すことができるし、孤独感も消えるじゃないですか。あ、これも自分なんだ、これも自分なんだって、すべての人間とか命物に対して思うことができれば、あ、一人じゃないじゃんって、自分のこう本当に、まあ、分身というかね、あ、この人の中にも自分の要素が入っているんだって思えれば、孤独感っていうのも消えるし、なんかね、世界の見え方がちょっと変わるんじゃないかななんて僕は思っちゃったんですね。はい、非常にスピってるんですけどね。はい、スピリチュアル。うん。でも、うん、本当に間違ってはないのかななんて思いますね。そして何ができるかな、愛に従うのならば、できないことなど何もないさということで、ありがとうございます。藤井風さん、ありがとうございます。愛に従えばできないことないんですってね。ちゃんと自分の本音をしっかり信じようぜみたいなことなんですかね。まあね、これ僕のチャンネルの動画を古くから、見てくださってる方はもうお気づきだと思うんですけど、確実に私今 YouTube チャンネル方向転換を、しております。今まではね、やっぱりエンタメ系というか、まあちょっと藤井風くんのホットな話題だったりを取り上げていたんですね。うん、タイムリーな話題というか、うん、で、実際ね、この動画を撮っている日も藤井風くんのマネージャーさんですかね、ズッツさんのお誕生日らしくて、まあ結構ね、SNS は盛り上がってたんですけど、まあ、正直ね、それを取り上げた方が再生回数は上がると思うんです。この こういうお話をするよりね、実際も再生回数に現れてると思うんですけど、ただね、さっきの歌詞にあったように、愛に従うのならばできないことなど何もないさっていう通り、本当にね、そういうエンタメとか、そういう視点から藤勝くん取り上げるのもちろん別に僕は楽しかったし、皆さんが楽しんでいただけるのは僕も嬉しかったんですけど、やっぱり僕自身大変おこがましいんですけど、やっぱりちょっと人より珍しい人生経験をさせていただいたんじゃないかなってちょっと我ながら思っている部分も、あったり、今もね、実際双極性障害っていう病気と共に、生きているんですけど、やっぱりそういう、なんか人生を振り返った時に、変な話、この YouTube の再生回数っていうのが減ったとしても、やっぱり、そもそも僕は藤井風くんの言葉に救われたっていうのがきっかけでね、YouTube を始めたわけですね。だから、やっぱりそうやって、僕自身も言葉を発信することで、誰かのね、ちょっとした何かになりたい、なれればなんて思いもあったり、こうやってその言葉で救われることだってあるんですよと、もうたった一言で人生がね、180度変わったり、いい方向にね。それはもう逆もしかりだと思うんですけど、言葉一つでね、人は傷つくし、人を、変な話ね、命さえもっていうことももちろんあるんですけど、言葉一つで人生変わったりするっていうのを僕は、実際体験をしたので、藤井風くんの言葉によってね。だから、こういう言葉の力を発信したいなって、ちょっとこう我に返ったというか、で今こうやって、発信する動画の内容も今変わってきてるんですね。もちろん再生回数も落ちるし、今まで見てくださってた方もなんかトム変わっちゃったみたいな、方向転換してつまんねえなって思ってしまう方もきっとたくさんいるでしょうし、でもやっぱり愛に従った結果、できないことは何もないさと藤井風くんも言ってる歌詞でね、歌詞の中で言ってるので、きっと誰かのためになるんだと、強く自分に言い聞かせて今僕もこのような形式の動画をやっております。人生レベルでね、長い目で見たら、あの時方向転換してよかったときっと思えると信じて、今愛に従った結果、僕はこのようなスタイルのね、動画をやっております。はい。また気難しい話になってはしまったんですが、とにかく皆さん、もう、どんな人も、他人も、物も、命も、すべてを自分のように愛して、自分の本音、ハイヤーセルフっていう存在としっかり対話して、愛に従って決断する。この生き方を、ちょっとずつね、難しいんですけどね、そんな簡単にね、言われたってできるかいって僕も思いますし。ただ藤井風くんはね、やっぱりもうブレずに終始そのようなメッセージを発信し続けてくれてるので、ちょっとずつね、それができると、何かこう人生が変わったり、何かいいきっかけになったりするのかななんて思いましたというお話でございました。はい、すいません、周りくどい話ばっかりして、話もまだまだちょっと下手でね、うまいことこう表現ができてない、言葉が拙いんですけど、このチャンネルでは僕が人生をね、やり直したいと、もう一度というか、その人生をやっぱり諦めたくないって、そういう、いろんな葛藤がある中で気づいたこと、支えになったような、言葉、書籍を、ご紹介したりしています。これからも私、トムの活動をね、見守ってくださる方、ぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、参考書籍ですね、もう一度、 Die with Zero、 ブッダの言葉、自分とかないからっていうね、この本、概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、毛布、くるまり、色あせ、緑、15年トレーナー着用、今日も何を言うてるのおじさん、かっこ藤井風ファンでございました。ありがとうございました。トムでございました。きっと明日もいい感じ。